ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日も朝の録音でですね、よく晴れてね、このところ連日よく晴れておりますので、録音する方も比較的気楽に録音できるという感じなんですが、昨日ね、朝起きたら、まず歩いて、足の裏から起きて、そしてカーテンを開け、朝の光を浴びるという理屈を述べましたね。自分の気持ちが、なんとなく優れないというような人もね、現代社会ですからいるんですけど、それは、四角い部屋に住んで、朝起きたら寝転がったままテレビを見たりして、ネットやったりね、太陽の光も浴びずに、あと、人の悪口ばっかり言ってると。人生暗くなりますよ。当然。理屈通り暗くなってるっていうかね。なんとなく満足できないとか、不満が溜まるとか、夜寝れないとか、そういうことが起こりますね。この私、そうですね、今から30年ぐらい前ですかね、よくアメリカに行ってる頃ですね、マサチューセッツ工科大学によく行ったんです。ボストンでね、非常に世界的にも有名な大学でですね、主に工科系が得意なんですね。その近くにあるボストンのハーバード大学というのはこれ文化系が得意なんですけど、それ以外ももちろんね、いいんですけど。マサチューセッツ工科大学でね、しばらくこう仕事をしてて、ある時先生と一緒に夜ね、遅くなって、11時過ぎだと思いますよ。夜のね。それで、冬ですよ。気温大体0度付近でしたね。そこで学生がね、夜飲みに行くとこに行こうっていう先生が言うんで、どんなとこかなと思って行ったんですよね。そしたら木造のね、なんか、ロッジみたいな作りでですね。で、オープンで、それで、もちろん、店の中でも、飲めるんですけど、そこは、飲めるっつっても、吹きさらしなんですね。で、そこで先生と、なんかアメリカですから肉かソーセージみたいなの食べて、ポテトチップスかな。それでビール飲んだりしたわけですよ。それで、どうもね、外にも学生がいるんですね、いっぱい。もうちょっと見学してきますって、外行ってみたらね、その広いところにそのロッジみたいなの立ってるんですね。僕らはロッジみたいなとこ入って食事したんですけど、学生はね、だいたい外で、雪の中でしたよ。その時に雪がね、積もってるって言ったって10センチぐらい、それでも10センチぐらい積もってる。その雪をね、こうかき分けてね、外のベンチとかそういうとこに座って、わーわーって議論してるんですよ。夜中の0時。気温0度。雪の中。しかし、これはどうしてかって言いますとね、今日の話題にちょっと関係があって思い出したんですけど、ヨーロッパっていうのはですね、アメリカ、ヨーロッパね。もともと、こいつなんですけど、少し性能が悪い人間なんですよ。大体生物のはですね、少し劣る方が、どっか悪いところに、周辺に追いやられるんですね。当時、ヨーロッパ人が、ヨーロッパの方に移動したのはですね、大体紀元前4000年から2000年の間なんですね。それまではもっといいとこに住んでるんですよ。アフリカから人類出てきて、メソポタミアとかエジプトとかね、せいぜいインドとか、そういうとこで文明って起こってるんですね。それカスピ海の上ぐらいまではステップ地帯でいるわけですよ。それがこう膨張してきますと、こう分散していくんですね。その一部隊がヨーロッパに行ったわけです。ヨーロッパはやっぱりそれはね、メソポタミアとかね、そういうとこに比べればものすごく住みにくいんですよ。寒いですからね、大地。大体日本の青森か札幌ぐらいがヨーロッパではイタリアとか南フランスですからね、緯度としては。ものすごく寒いわけですよ。メキシコ暖流の影響があるから多少は緩和されますけどね。だからだんだん皮下脂肪が溜まってくるんです。それから環境がすごく悪いんでね、ヨーロッパってすごく悪いですから。だからどうしてもね、競争が激しくなるんです。豊かじゃないんでね。そうするとだんだん背が高くなるんですよ。それで男性は頭が大きくなってくるんですね。女性は美人になってくるんですよ。そういうことでヨーロッパ人は背が高く、色が白く、頭がいいっていうのが出来上がってくるんです。これは過酷なところにいる動物ってみんなそうなんですね。住むのがすごい楽なところにいますとね、身長も伸びませんし、頭も働かさなくていいんでね。それから食料も十分にあるんで、みんなで分け合っていきましょうやになるんだけど、ヨーロッパぐらいになりますとね、俺が勝たないと食っていけないってこうなるんでね。 もう常にここ2000年、4000年ぐらいになりますね。トータルして4000年ぐらいになりますが、4000年間競争に競争を重ねてきたんですね。だからヨーロッパ人が背が高いとかね、白いのはまあ紫外線が弱いからですけど、頭がいいなんていうのはね、これは苦労の結果なんですよ。だからまあ意地悪にもなるし、自分が生き残るために嘘もつくし、それから男女ですと男性がやっぱり支配するっていうふうになるんですね。ヨーロッパってはそういう特徴があるんです。ところがね、最近変わってきまして、イギリスの首相はね、もうこの前の首相がちょっと経済政策で失敗して1ヶ月ぐらいで辞めちゃったもんですから、女の人でしたね。サッチャーさんに次ぐ女性の首相だったんですけど、ちょっと過激な人っていうか、こうなんか単発的な人なんですね。こう政策全体にこうつながりがないっていうか、まあ特に経済でしたから、それ失敗しましてね。で、まあ、日本の岸田首相も似てるんであんまり言えないんですけども、支持率 10% ぐらいになっちゃいましてね。で、辞任しました。で、その後に、スナックっていう首相ですね。スナックさんっていうのは、リシっつったか、シッシンっつったかね。何人かなと思ったらね、インド人ですね。親父さんはインドで有名な、ものすごく有名な会社の、まあ、代表をやっておりましてね。いや、それはお父さんは、シンさんのお父さんは医者なんだ。あ、シンさんっていうか、スナックさんのね、お父さんは医者なんですけど、スナック首相の奥さんが、その、インドの有名な実業家ですね。ですからね、資産がね、2000億円ぐらいあるんじゃないかと言われてますね、夫婦で。夫婦で2000億円。超富豪ですよ。まあ、だけど、イギリスのね、かつて植民地で、随分殺されたインドのね、人が、もちろん首相になるような人は、この人はインド人で、宗教もインドですけど、学校はね、まあ、イギリスのいいとこ、確かいいとこですね。出てますね。オックスフォードだと思いますね。まあそういう人ですね。だけどまあ時代が変わったなと思ってね。なんとなくこう感触がそんな感触ですね。まあ今日はですね、SDGs のまとめの2番目ですね。SDGs の作戦はどういう作戦だったかってことなんですが、まあここにまあ世界地図をまず時々出してるんですけど、これは私が作った世界地図をさらにどなたかが改良しましてね。僕のはもっと雑だったんですけど、この図は非常にいいですね。植民地を持ってた国がやや赤。僕は真っ赤を使いましたけど、この方はそれを改善して、ちょっと深い赤を使ってますね。それから植民地になった国、これを青で書いてますね。それから、まあ、どっちとも言えないという国を灰色で書いてます。まあ、サウジアラビアとか、中国はこれ、ちょっとこの人も工夫してですね、白いのと灰色と重ねてますけど、まあ中国はこういう時代ですね、19世紀のとか20世紀の初めぐらいまでは、中国は黄河領域だけが国みたいなもんだったんで、そこだけが少し濃い色にしてあって、他の色は白くしてありますね。まあ、日本は本当にこう珍しく白いんですね。独立取りました。これがね、日本の戦争によって、全世界が変わっちゃったんですよ。この第二次世界大戦という言い方はちょっと不完全な言い方でですね、第一次ヨーロッパ戦争、これが言ってる第一次世界大戦ですね。世界は巻き込まれておりません。まあ、日本なんかでも第一次世界大戦に参加しましたけどね。それはドイツの領土が、この中国の一部と山東半島ですね、それから太平洋にありましたもんですから。まあ、日本も戦争に参加したということであって、主力は全部ヨーロッパですね。ですから第一次ヨーロッパ戦争というのが正しいと私は思います。それから第二次世界大戦も第二次世界大戦じゃなくてですね、あれは第二次ヨーロッパ戦争と大東亜戦争の組み合わせでしたね。開始時期も1939年と1941年違いますしね。戦争内容が全然違います。第二次世界大戦もやはりドイツと、まあ、連合軍の戦いになりました。日本はドイツと三国同盟があるじゃないかなんていう人がいますけど、三国同盟は機能したことがありません。ドイツがロシアに侵入して、もう本当に首都をやったんだけど、日本は全然知らんかもしれまして、ロシアなんか攻めてませんからね。まあそういう点で、三国同盟なんてのは幻のもんで何の実効性もないんですけど、まあ学校で教えますからね。まあとにかく今ここで言うべきことは、SDGs とは何かっていうその中身は昨日やったんですけど、 SDGs がなぜ出てきてるかっていうのは今日ですね。これも深く考えなきゃいけないですね。で、ここに植民地から矢印をつけまして、国連支配、ISO、PE、EM、SDGs、EV と書いてあるんですけど、これは何かって言いますとね、まあ内容だけ説明しますと、国連支配はわかりますよね。国連支配って何の意味もないんですよ。だって、安全保障理事会、国連を作って平和を守ろうと言って、その中心に安全保障理事会を作って、さらにその中心に5カ国の常任理事国を作ったにもかかわらず、国連ができてから戦後ですね、戦争のほとんどはこの平和を守るべき常任理事国がやってるんですから。だから、まあ戦争をやるためにカモフラージュしたっていうのが国連ですね。まあ、いつもカモフラージュしてるんですよ。真なる狙いが違うんですね。それは昨日も言いましたけど。悪徳ですからね。ISO ね、工業規格。まあ、これはもう日本もね、血の道を上げてやったりなんかして、まあ、世界からバカにされてましたけどね。まあ、今は中国が一番多いですけど。ISO9001 とか、14001とか言ってですね、まあ、日本は大騒ぎしてました。やっぱりこう、世界全体を見る目っていうのはないんでしょうね。まだね、ちょっと成熟してないっていうか、真面目だっていうかですね。それから PE ってのは、プロフェッショナルエンジニアっつって、技術者の資格なんですね。もともとはチャータードエンジニアってイギリスのもんだったんです。それがまあ、プロフェッショナルエンジニアとかね。まあそういう形でアメリカにもありまして、それは日本がそれをちょっと中途半端に受け取ったのが技術士資格ですね。これ自身はいいんですよ。システムとしてはいいんですけども、やはりこれもグローバリゼーションなんですよ。だから国連ももちろんグローバリゼーションですね。それから ISO もグローバリゼーションですよ。それから、まあ別にやってることは悪いかって言うと悪くはないんですけどね。それから PE、プロフェッショナルエンジニア。これはまあやっぱ世界でね、だんだん技術が発達してくるので、やはり世界的な統一が必要であるということですね。それから EM って書いてあるのがエンバイロメントルムーブメントで、要するに環境問題ですね。例えばリサイクルとか、それからなんか酸性土壌がどうとか砂漠化がどうとかって全部、ダイオキシンも含めて全部嘘ですからね。なんでこんな嘘の運動が世界中にまかり通ってんのかと。私が環境問題はなぜ嘘がまかり通るのかっていう本が、まあ、100万部近く売れたんですけど、本当にそうなんですよ。これはなんでかっつったら、もちろん震源地はドイツですね。狙いは植民地に代わる規制なんですね。規制ですね。それから SDGs。それから EV、電気自動車ですね。電気自動車って何の根拠もないんですよ。電気自動車は電気で走るってわけじゃないんですから。電気を作るために油を燃やして電気を作り、その電気で送電して電気自動車走りますから、ほとんど同じなんですよ。内容は何も変わんないんですけども、狙いがあるんですよ。それは去年言ったように、真なる狙いはグローバリゼーション。このグローバリゼーションはどこが震源地かっていうと、もちろんヨーロッパ、アメリカなんですよ。欧米なんですね。何のためにって言ったら植民地の代わりなんですよ、実は。植民地を失ったんで、それまでは植民地の有色人種に働かせて、必要あったら殺して、そしてその上がりで自分たちはコーヒー飲んだり、ピアノ弾いたり、絵を描いたりしてたんですよ。まあそれなりに文化は進みましたけどね。まあ、その裏には、もう何十億人という人たちが泣きながらやってたんですね。特にアフリカはひどかったですね。アフリカ、アメリカ大陸、アメリカ合衆国にも随分奴隷を連れてきましたし、それから南アメリカですね。これはスペインを中心としたヨーロッパ勢が全部南アメリカ人殺したんですよね。だいたい10分の1になったと思いますね。10人中9人は殺したと思います。で、人口が少なくなっちゃったんで、今度はアフリカから奴隷貿易をしたわけですね。だからね、まあ僕はイエス様を尊敬してますし、まあキリスト教は別に何ら悪い感じはないんですけど、キリスト教っていうのは歴史的にはひどいことしましたね。本当にひどいことしました。まあ、これについてはやはりキリスト教徒自身がね、やっぱり僕が言うんじゃなくてキリスト教徒自身がね、キリスト教はどこで曲がってしまったのか。あの崇高でね、本当にこう人間か神様かわからないぐらい偉かったイエス様の後を継いだにしては、いくらなんでもひどいじゃないかと。まあ、それは十字軍からそうですよね。まあこの植民地はね、ある程度キリスト教がやったとも言えないこともないんですよ。 だ現在はね、イスラム教に対する批判もありますけども、まあ、15世紀、16世紀ぐらい見ますとね、本当にこう、あれだけ立派なイエス様がおられても、やっぱり人間がね、汚れた人間が、それを受け継ぐとこうなるんだな、というふうに思いますよね。まあ、それはまあ、今日の話題じゃないんですが。それで、これはね、どういうことかって地図を出したのもそうなんですが、赤い国が、青い国というか世界中を支配するために昔は武力だった。それが植民地ですね。植民地の武力で、もう大砲とあれで船でバーってやっつけて、で、あとはもう言うこと聞かなかったら手首切るぞと。まあこういうやつですから、これ軍事力ですね。力の支配。それが日本の大東亜戦争によって崩れたわけですね。あの、第二次世界大戦で崩れたわけじゃなくて、日本の大東亜戦争で崩れたんですね。で、まあ1950年代に、アジアが独立し、1960年代からアフリカが独立してですね、現在のことになった。しかし、もうヨーロッパはね、アメリカはまだ新天地ですからなんですけど、ヨーロッパはもうあの、アジアには競争勝てないんですよ。もうやっぱり400年ぐらい人間サボるとね、もう勝てないんですよ。それで一計を案じてずっとやってるのが、実は国連であり、ISO であり、PE、プロフェッショナルエンジニアリングであり、環境問題であり、SDGs であり、EV、電気自動車なんですよ。つまり、武力はもう使えない。なら、規制で行こうってわけですね。まあ、皆さんよく知ってるのは、オリンピックでも何でもね、スポーツでもね。まあ、日本が強くなったり、アジアが強くなったりすると、規格を変えるんですよ。つまり、これは、ヨーロッパ人の今の考え方は、もう力では勝てないし、技術も勝てないし、商売も勝てない。そうなるとどうなるかって言うと、規制で行こうってわけですね。巧みに規制を使っていこうと。それで今、現にそれが恐怖になってきてるのがグローバリゼーションなんですよ。世界企業なんですね。国連の、まあ、委員会を使って世界中の規制をするとかね。それからマスコミを使って社会の雰囲気を作るとか、やってんですよ、今一生懸命。それが彼らの一番の今の生きる道なんですね。で、まあだから、この流れはずっと来るでしょう。それから、一番冒頭に言いましたように、彼らは非常に苦労して、勉強してきましたからね。頭の回転はいいし、ずるいし、作戦はうまいし、あの、笑い方なんかもそうなんですよ。非常にね、こう、親身、こう、心の中で裏切ろうと思っても、まあ、日本にもそういう人は最近出てきたんですけど、なんか、いい人そうに見えて実は違うっていうですね。誠実革命。これを日本から起こさなきゃいけない。日本からなぜ起こさなきゃいけないかっていうと、こういう状態だからですよ。日本は植民地ほとんど持ったことありませんし、まあ、ちょっとだけ持ちましたけど、短いしね。イギリスとかそういうとこは300年、400年と持ってるわけで、まあ、日本は30年くらいですから、まあね、それも非常に植民地にお金をかけて、東北の開発を犠牲にして、朝鮮とか台湾の発展に尽くしたっていう。そういうなんか、何のために植民地持ってるかわかんないぐらいの。まあ、政策でしたからね。これはいいですよ。日本人の偉さですから。うん、まあ、ということで、現在の SDGs が、グローバリゼーションのためにやってるんだ。その原動力は、この植民地から世界的規制による支配の流れと、まあ、いうことになってますので、そういう大きな目でね、一つ SDGs も考えるということを日本がしないと、またこの前の戦争みたいに310万人も命を落とすと、いうようなことになりますんでね。原爆を広島に落とされると。まあね、今、パレスチナで、ガザ地区でね、パレスチナ人が殺されるっていうのを憤激してる人いますけど、まあ相当3万人ぐらい亡くなったらしいですけど、広島、長崎を見てくださいよ。何がこの社会で、世界で行われてるのかということを日本人はね、やはりかなり深く考えないと、我々の子供を守ることはできない。私はそう思っております。